くポッドキャスト始まります。
2019年11月8日タックポッドキャスト2第68回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。いやこのね11月に入ってましですが、10月は大雨が降ったりしてえらいことになりましたよね。さまざまなところで人的被害がね出ました。その前のね千葉でもえらいことになってましたけれども、その長野県でのお話でですね、北陸新幹線ですね、それの車両基地が水没しましたという話ですね。前回もちょっと取り上げたと思うんですが、それと同じようなことが実は1967年にも起こっていた、同じようなことですが、同じような大雨が起こっていたんですが、その時は水没から新幹線の車両を救ったというお話をちょっとニュースで見ましたので、今日のオープニングはそういう話をしたいなと思います。やっぱりねこういうふうに技術といいますか、こういうことをやりましたという知識をですねしっかりと後世に伝えていくということができなかったがために水没120年もですね水没したって感じがしますので、当時どんなことをやったかというのをこのニュースから取り上げます。 IT メディアからのニュースなんですが、新幹線を水没から救え、1967年7月豪雨伝説の戦いが伝える教訓ということです。記事が読みます。北陸新幹線は10月の25日から全便直通運転を再開しました。かなりの努力をされたみたいで、東京金沢間の運行本数はいつもより1往復少ないだけになりました。10月15日では全復旧までに1、2週間運行本数が5、6割ということに対して、速やかに復旧してですね、運行本数も多くしてくれたと。これ素晴らしいことだと思います。どうもですね、この上越新幹線向けの新型車両を一時的に北陸新幹線に回したようなんですね。ですので上越新幹線の新型は先送りして旧型の車両を延命されたということです。で、上越新幹線の車両も足りないときは東北新幹線から融通するということらしいですね。でも120両がね沈んでしまったということで、だいぶしんどいんだろうなとは思いますよね。北陸新幹線の車両基地が沈んだ時ですね、なんで電車を高架機で運んでいけばよかったの、やらんかったんやという声が上がってましたけど、私そんなことできんのかよと思ってたんですが、本当に実は大阪の鳥貝車両基地というところで東海道新幹線の車両ですね、この車両を移動させて水没を逃れたことがあるということなんだそうです。まあね、まあこんなことね後から言うのは簡単ですけど、誰も予想できなかったんでそこを責めるということはしませんが、その時1967年どんなことがあったかということをこの記事はね書いてくれてるんです。皆さんは鳥貝車両基地っていうのはご存知ですかね。大阪モノレールっていうのがあるんですけれども、その大阪モノレールからめちゃめちゃ見えるんですね。最寄り駅って、最寄り駅っていうのはおかしいかもしれないですけど、大阪モノレールの摂津駅もしくは南摂津駅なんですね。なので私は大阪モノレールにこっちの方で乗った時、門真とかそういうとこが乗った時はこの鳥貝基地を見るのが大好きなんですね。頭をこっちに向けて、こっち向けておかしいかもしれないですけど、施設の西の端が大阪モノレールの線路の下にあるもんですから、横に並んだね新幹線がたくさん見えます。青い新幹線がですね綺麗に見えるんです。この鳥貝車両基地というのはですね、こんな大きな土地を東海道新幹線ができた時に確保できた理由というのがですね、湿地帯だったかららしいですね。淀川の遊水地、大きな川、淀川っていう川が隣に流れてます、京都と大阪の間にですね、この川の遊水地で水かさが増えた時、水の量が増えた時はこちらに水を逃がすというところだったわけですね。そんなところですから、余っていたというか土地が余っていた、何も作られていなかったところを当時の国鉄がそこに新幹線の基地を置いたわけですね。もともと遊水地ですから、勝手に放っとった水が流れ込むんですね。なので河川の改修をして、近くの相川、これを改修してですね、車両基地に流れ込まないように工事してる時にこの大雨は起こったんだそうです。今は大阪貨物ターミナルとこの鳥貝車両基地があるんですが、貨物ターミナル自体は82年に開通ですが、もともとはですね新幹線貨物輸送というのの土地として確保されとったらしいですよね。これいろいろ言われますよね。兵庫県には3つ駅があって、 姫路駅には対線があるんで、そこで対線に入れて夜の夜中にもね貨物新幹線走らせるんやって言ってたって計画ありましたけど、まあこれはいいです、その話はいいです、今の話に関係ないんでですね。当時1967年の7月豪雨で何が起きたかと言いますと、7月の2日南太平洋で台風7号が発生しました。でこれが熱帯にはなってですね、8日、7月の8日に日本に来ましたけれども、その後8号が九州の南に来ました。そしてこの2つが7月でなんで、梅雨前線もまだありましたんで、西日本は8日から大雨になりまして、大雨警報が発令されました。なんとですね、大阪市北部の降水量は300ミリを予想されたそうです。でこの時神戸市の降雨の記録が残っているんですけれども、16時17時ぐらいにですね250ミリの雨が降ってるんですよね。すごいことになってますよね。これが予想されたそうなんです。8日の午後10時過ぎですね、隣の愛川というのが決壊しまして、車両基地内に水が入ってきたそうです。東京の総合指令から基地内の全車両退避を命令されまして、車両は30キロで走行して本線の中で停止したそうです。進行方向逆走して今度は京都方面に進んで、これはたまたまの話なんですけれども、これを午後10時過ぎに車両基地に帰ってきたところですから、運転手さんや車掌さんも残ってたらしくてですね、次々と列車を本線に上げていくことができたらしいんですね。まあ時間も良かったんでしょうね。で日が明けて午前1時半に全新幹線車両のみの退避が完了したそうです。そして次にですね、補線用の、まあ、作業用の車両も指示して全車両退避できたみたいなんですよね。どうにかそれで車両基地が水没しましたけれども、列車自体は本線に上げて退避できたんですが、これだけではですね定期運行できないですよね。なので、まあ、この朝の6時の時点でですね、まだ鳥ヶ井車両基地は1メーターの水位を超えていたらしいですね。上りの本線に車両があったら新大阪発6時の光は発車できないので、ですからいっぱい退避してたこの車両を京都まで走らせて、京都駅で今度はバックさせて下り本線に入れて、今度は新大阪に改装したわけですね。13番目の編成ですね、13編成がおったみたいなんですが、それが京都駅を折り返した後上り車線が開通して、どうにか6時発の光2号ですね、上りの一番列車ですよね、これが発車できたそうなんです。で鳥ヶ井車両基地というのはどうにか水が引き始めて午前中には消えたらしいんですけれども、いろいろと水没してですね、例えば切り替える装置だとかそんなんがぶっ壊れたということで大変だったみたいです。しかしですね、当時の国鉄はですね、壊れた機械を東京から新幹線に積んでですね、時速200キロでぶっ飛ばして持ってきてですね、すぐに復旧させたらしいですね。すごいですよね、まあ、こういう感じでですね、過去のこの教訓がなかなか引き継がれなかったということは、ね、悲しむべきことですけれども、それを残す努力をちゃんと企業としてしてもらわないとダメなのかなと思いますよね。何事でもですね、社員だとか職員の経験が必要と言われる時代ですので、安いね給料で人をいっぱい雇ってどうとかっていう批判もありますけれども、難しいところですよね。食卓でね古い人がね60過ぎても65過ぎてもいたりするような職場ありますけど、そういうのはある意味大事なことかなと思います。ただしね、まあ、老害と言われるようにですね、何も根拠もなくやるようなことっていうのもありますんでね、ちょっとバランスは難しいのかなと思いますね。この本文中にね、なかなか面白いなと思ったことがあるんですけれども、もともとこの国鉄のこの車両基地ではですね、夜もしも雨が降ったら隣に流れてる川の水位を見に行きなさいという当直の規則があったそうです。そうすることによって川の氾濫等が起こる前の前兆をみんなで自分たちの責任で見たということなんでしょうね。こういうように我々のですねインフラというものは見えないところで守られているということがよく分かりました。ですので災害の次の日ですね、電気も水道も列車もただいつものように走っているというのはね、陰で誰かが努力しているということに感謝しながら利用していきたいなと思います。 タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年10月30日6時10分にリツイートした記事です。アップルノイズキャンセル対応の AirPods Pro 発売、27,800円、 AV ウォッチからの記事です。アップルは新しくですね、ノイズキャンセルに対応したワイヤレス無線のイヤホンヘッドセットとして AirPods Pro を10月30日から発売しました。アップルストアでの価格は 27,800円ですね。税込みすると3万円超えるぐらいの価格だと思います。誰でも持ってます。今までの AirPods は開放型というやつで外の音が聞こえるデザインだったんですけれども、新しい AirPods Pro というのはまずはインイヤーデザインということで、外からの音が入りにくい、これはなんていうんですかね、チップっていうんですか、それがついているからのようなんですね。シリコンのイヤーチップって耳の穴にスポッと入るようなやつをつけてくれてるみたいです。さらにはですね、アクティブノイズキャンセリングというものがありますので、外の音を聞いてというか、まあ感知して、それと逆位相みたいなのを当てて、波の反対向きですね、それを当てることによって音を消すということで、没入感がある音ということでね、みんないいよいいよってネット上では書いてますよね。私のお友達なんかもたくさんの人が使われていって、いいよいいよって書いてくれてますよね。私はちょっとね、もともとの AirPods でもそうだったんですが、ランニングするときにですね、ちょっと耳を塞いでしまうやつだと車が来たりしたら分からなくて怖かったので、私はフォーカルさんから買いました骨伝導のヘッドホン使ってるんですね。あれ音漏れが激しいんですけれども、外で使う分には大したことないです。ランニングでね、都会の真ん中で使うのやったら全然問題ないと思ってるんですが、電車の中ではやっぱ音漏れがしますので、この新しいチップがついてる、シリコンイヤーチップがついてます AirPods Pro はなかなかいいんじゃないかなと思うんですよね。リスナーのみどりんさんからもですね、これは外からの外部の音も取り込むできるし、ランニングにもそんなに悪くないんじゃないっていうふうに書いてもらってるんですよね。はい、リスナーさんで買った方が何人かいらっしゃいますので、そのコメントを読んでいきたいですね。ブラッフォードさんからは、広島で私が AirPods のような Bluetooth イヤホンの試し機ができるお店を知らなくて、 Amazon とのレビューだけで2万円から3万円の商品を購入するのは勇気が必要と。 AirPods に音質の特別不満はないですし、安心して購入できますということで、ね、今の AirPods より音がいいということであれば買えるということなんでしょうね。みどりさんは今言いましたように、ランニングに向いてますよ。ノイズキャンセルが強いので、走るときはオフにした方が良さそうです。うどんが短くなって外れそうな不安感がなくなりましたということで、これはみどりんさんからですね。うどんの部分が短くなったということなんですよね。山下さんからは、発売当日にアプリから予約したら心斎橋で当日受け取り可能でした。いろんなメーカーのノイズキャンセルを使ってきましたが、これは良いですね。さすがアップルということです。ケンアットユノマチペップさん、ケンさんからはですね、もう少し出したらアップルウォッチが買えそう、確かに。でも主張はしてみたいですねということで、皆さん期待されてるみたいですよね。私もね、ちょっとこのオーディオに関することっていうのはとっても知識がないので、あんまりねこう細かいことは言えないんですけれども、ワイヤレス充電ケースに入っていて、そのケースに右と左のそれぞれ独立したヘッドセットをカチャッカチャッ入れると。そしてケース自体に電池があって、本体にも電池があって、ケースの電池を経由して本体に充電するような形ですね。ケース自体はワイヤレスで充電ができるというものだそうです。でノイズキャンセルについては1秒間200回に連続的に調整するということですね。1秒間に200回ダーッと外の音を聞いて、それに対して対応するようなアクティブなノイズキャンセルをやってるということでしょう。外部音の取り込みモードもあるんでですね、これもうまいこと切り替えたりできれば全然問題なく使えるんでしょうね。ちょっとね、柴さんに明日関西オープンフォーラムで会うんでですね、ちょっと使わせてもらいたいなと思ってます。はい、アップルが新しく発売しました AirPods Pro、 カラーリングは白しかありませんけども、なかなか魅力的な製品だなと思います。2019年11月3日10時1分にリツイートした記事です。 PayPay 軸に海外のプラットフォーマーに対抗、 Yahoo 改め Z 川辺社長の狙い、 IT メディアニュースからの記事です。新しくですね、ヤフーを改めて Z ホールディングスとなりました。旧ヤフーですね、10月1日付で社名変更しました。持ち株会社としてメディア事業や広告事業を担います新ヤフーですね。持ち株会社は Z ホールディングスになったんで、ヤフーというのはメディア事業や広告事業やそうです。 その下に他にもアスクルとか一休とかね、そういうのがあるそうなんですよね。でこの川辺社長さんは Z ホールディングスの社長さんとヤフージャパンの社長両方兼ねてるみたいなんですね。で新体制の原動力としてはですね、モバイル決済サービスペイペイだそうです。社長に話ですね、川辺社長さんが言うにはもう一つのヤフージャパンを作るぐらいの覚悟で臨んでるということで、ペイペイはですねこの1年で、ね、決済回数が9612万回ってすごいですね。すごいなと思いますわ。ヤフーとソフトバンク両方出資しますペイペイはだいぶね頑張ってますし、ペイペイフリマモールというのもできましたんでですね、お金を使う業務を軸にですねやっていくそうなんです。海外のプラットフォーマーに対抗する手段になるということで、まあ、海外のねプラットフォーマーってでかいところありますから、それに負けないようなものとしてやっていきたいと。すでに政府はデジタルプラットフォーマーと呼びますGAFAなんて言われるやつですね、これに関して公正取引委員会が規制を強化する姿勢を見せてます。そうなってくるとあんまりねこの Z ホールディングスも頑張りすぎるとですね、市場を寡占したりだとか、 あとは自分たちのね有利なように物事を進めるとちょっとおかしなことになるのかなと思いますが、日本の企業と言えますのでそういう意味では応援したいなとは思うんですよね。うちの番組の取り上げました10月にフリマアプリのペイペイフリマと EC サイトのペイペイモールが発表されていますんでですね、ヤフーショッピングと比べてもこちらの方がいいものが扱えるように出店の条件を厳しくしてるみたいですよね。楽天と、まあ、2大モールと言われているところアマゾンですが、そこに切り込んでくる体制なんでしょうね。そのために決済サービス、モバイル決済としてのペイペイを先に育てたのかなと思いますね。 Z ホールディングスなんですね、 Y から Z に進んだっていうことを、進んだっていうのもおかしいんですけれども、でもねペイペイ単体ではね大きく儲からないってこの記事には書いてますんで、ペイペイ単体で儲けようというわけではなくって、ペイペイを導入することによってさらにソフトバンクモバイルなんかのねポイントだとかそんなんも絡めて、そうすることによって利用を増やしていくという、楽天がやった楽天ポイントとこれ同じじゃないかとちょっと思ってるんですけれども、ヤフースタジアム、ヤフードームもペイペイドームかなんか名前変わるということですし、ソフトバンクこのヤフーのグループとしてはペイペイを推してるんだなということがよくわかりますね。5年後10年後どうなってるのか楽しみです。EC という事業といえばですね、そういえば ZOZO を買ったという話もありましたんで、ますますですねこの辺から目が離せないなと思いますね。 Y から Z へということで、ヤフーから Z ホールディングスになりました旧ヤフーですね、これからも我々をワクワクさせてもらいたいなと思います。2019年10月30日6時43分にリツイートした記事です。台風19号で被災したデータを無償で復旧、ドライブセーバーズが支援、 C ネットジャパンからの記事です。アメリカのカリフォルニアに本社があるというふうにネット上では書いてあったこの会社ですね、ドライブセーバーズ有名ですね。神戸になんか事務所があるっていうふうにどっかで見たことあるんですが、そのデータ復旧サービスの業界リーダーとして知られています。ドライブセーバーズは台風19号の被災地域の住人や企業や自営業者を対象に被害を受けましたデジタルデバイスからデータを復旧するサービスを無償で行うということだそうです。申し込み期限は来週の11月の15日までで、サービスの上限は最大1億円とおおむね1000台ほどになるということですね。ということは1個の復旧約10万ぐらいかかるということなんでしょうね。具体的な対象機材はデスクトップ PC とノート PC、 それに外付けハードディスク、 iPhone、 iPad ということです。ここはですね30年以上の実績があるというようなところで、結構今有名ではあると。復旧作業は実は全てですねカリフォルニアの本社にある専用施設のクリーンルームでやってるということなんですよね。でこれはもう通常のそのお金払うサービスと一緒で約2週間ですか、それぐらいで復旧できればということです。まずは日本の拠点である神戸に集めて、その神戸からアメリカに送ってやると。結構ねこれね、まあ、今ざっくり10万ぐらいという話しましたけれども、企業さんなんかで大きなデータを預けていて、その預けていたものを復旧させようとすると2、30万はかかるのね。例えばレイドとかで構成すると特にそうだということですもんね。まあ、企業さんなんかはさらにねバックアップとか取ってるんでしょうから、そこまで深刻ではないのかもしれないですが、個人の方で思い出の写真とかですね、そういうのをクラウドでなくって って外付けハードとかに入れてるという人やっぱ多いですから、そういう人に対するこのサービスを行うということなんでしょうね。やっぱ使用時間どうしても2週間程度かかるということで、やってくれるのはデバイスの修理ではなくって、あくまでデータの復旧ということですから、そこはちょっとよくね、履き違えないようにして、履き違えたら間違えないようにしてもらいたいなと思うんですよね。この無償サービスを受けられるのは個人企業について1デバイスです。もしも追加もしくはその対象ですね、さっき言いました対象以外のものをやりたかったら通常料金の 50% オフです。もう早くね、できるだけ早く行ってくださいというふうにこのドライブセーバーズさん言ってます。水が入ったりしたものというのはやっぱり長いこと置いとくと腐食が進むと、回路がね、いや腐食が進んだり中にカビが生えたりするということですから、できるだけ早い方がいいそうです。過去には東日本大震災とかですね、2017年7月の九州北部豪雨でもデータ復旧支援をやってるということです。今年の1月には神戸にデータセンターが開設されたということなんですね。それによってまあ認知度も上がってきたんでしょう。デジタルセイバーズ自体は日本でですね活躍されていたネイソン・ブライアンさんということを日本の代表になってもらったらしいんですが、この方はですね1995年古い話ですが、これの阪神・淡路大震災でインターネットを利用した情報ボランティア活動を行われたということで、神戸にゆかりのある方のようなんですよね。このサービス素晴らしいと思いますよね。さっきも言いましたように企業さんなんかは自分たちのところのお金かけて大切なデータをバックアップしてると思うんですが、個人の方で特に iPhone に入ってる写真だけこれしかないよっていう人も本当にいらっしゃいますから、そういう方にとっては夢のようなサービス、本来のねお金かかるところを無償でデータを吸い出してくれるということですから、夢のようなサービスだと思うんですよね。このデバイスね、水に使ってしまった後電源入れたりだとか、あとはドライヤーで乾かしたりとかっていうことですね、こういうのはやらん方がいいっていうふうに言われていますんで、すぐにこの復旧会社に送ってやってもらう方がいいんでしょうね。なかなかこの料金がお高いこのサービスを無償でやってくれるというのは本当にいいサービスだと思いますね。これを機能型で台風19号もうあと1週間しかありませんけれども、台風19号で被害を受けられてぜひ復旧してもらいたいデータがあるという方はですね、ドライブセーバーズ、カタカナでドライブセイバーズというので引いてもらえばね、すぐ出てくると思いますので、ね、ぜひ利用してもらいたいなと思います。2019年11月1日16時24分にリツイートした記事です。京セラが 5G スマホ投入へ、まずは米国からローカル 5G にも注力、 IT メディアからの記事です。もともとこの京セラは、まあ、京セラ、まあ、いろいろ言い方あると思いますが、私は大阪の人間なんで京セラと言いますが、この京セラは 5G のインフラ部品として光モジュール用のセラミックパッケージとか基地局用のセラミックフィルターなどを手掛けていて、この部品の需要がかなり増加しつつあるそうなんですね。セラミックフィルターはですね、アンテナと並ぶこの重要な部品です。電波を出し入れするところのですね、重要な部品です。 5G の周波数が通過して、それ以外のは通過しないようにしたりするということで、基地局での利用が見込まれているということで、それがどんどん増えてるんですよね。まあ、インフラとしてのこの事業が増えているということは予想してたらしいんですが、どうもこのインフラ向けが増えてるんやから、うちも端末やろかというふうになったようなんですね。京セラの日本向けのスマートフォンはミッドレンジですね、これが中心なんですけれども、このお値段で 5G 携帯電話を米国で出しました、アメリカで出しまして、今から頑張ってみようということらしいですね。私京セラってもうなんか携帯電話なんかやめたと思ってたら、未だに au にも y モバイルにも UQ モバイルにもドコモにも出してることは出してるということなんですね。京セラの携帯の特徴としては、普通のやつじゃなくて簡単なやつとかですね、あとタフネスモデルってですね、あのぶっ壊れないやつですよ、落としたりしても、あとはミッドレンジが中心だそうです。そんなものを売ってるんですが、 5G に関してもアメリカから投入していって、まあ、最新の携帯電話って言っていいんでしょうね。その事業をこれからは展開していくということで、じゃあ楽しみだとは思いますよね。この記事で私がちょっとね、おおっと思ったのは、5G のその電波としてはローカル 5G っていうのがあるんですけれども、こちらにも注力していくということです。これはまあその端末の話もそうですし、インフラ側の話もあるんですが、記事から読みますと、工場やオフィスや病院など限られたエリアで 5G ネットワークを構築するローカル 5G というものなんですよね。 これはキャリアが提供する 5G サービスではなくって、キャリアのエリア展開しないようなところとか、まあ、後回しにされるところでね、先行で 5G を導入したりするということです。セキュアですね、安全性が高くて安定したネットワークを構築するということで、総務省からは 4.5GB と 28GB の利用を想定していまして、今年の11月12月に免許の申請がスタートするらしいんですね。 4.5GB はまあそうでもないと思うんですが、 28GB っていうのはやっぱりそんな長い距離の通信にはなかなか使いにくいとは思いますし、外で雨が降ったりしてもですね、かなりの減衰が見込まれますから、ローカルな 5G で使うことになるんでしょうね。ただし、いわゆるバンド幅、帯域幅はたくさん取れますから、データ量が大きい通信が見込めるということで、工場内とかそんな病院とかではですね、もってこいな通信だとは思いますよね。京セラはこのローカル 5G のネットワーク構築用のローカル 5G システムですね、システム一式と 5G 接続が可能なデバイスをですね作りまして、今はすでにも自社の工場で実証実験をスタートするということなんですね。これですから、まあそのいわゆる一般に売る 5G の携帯電話スマホとは違って、工場やオフィスや病院でやるということですね。確かにね、京セラの PHS とかを病院なんかで使ってるのは見たことあると皆さんも思うんですが、それのさらに進化版なんでしょうね。例えばナウスコールでピンポンってやったやつの病室の映像がピッと出るだけではなくって、その方の心拍だとか、そういうねセンサー類の情報も上がってきて、画像なんかもそのまでパッと見れたりするような時代になってくると私は思ってます。京セラですね、いろんなところを買い漁ってたって言い方悪いのかもしれないんですけど、いろんなところを買って電子デバイスの大きな会社になってます。買った最初はね、京セラなんとかって、京セラ見たとか京セラヤシカとかありましたけど、あっという間に京セラになってしまうんですけれども、そういう強い会社ですね。そう、京セラドーム大阪っていうのもありましたね。はい、あれもややこしいですね。大阪ドームだったのが、京セラがネーミングライツを奪ったために京都セラミックの、まあ、正式名称京セラなんですが、それで京都なんか大阪なんかわからんっていうことも起こってるみたいです。すいません、関係ありませんでしたね。 5G が切り開く未来とかよく言われますが、大道はキャリアが導入する 5G には懐疑的なんですが、このローカルの 5G というのは伸びていくと思います。これからね、我々の未来がワクワクする 5G 技術見ていきたいなと思います。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さん、コメントありがとうございます。
はい、今週もコメントありがとうございます。
まずはじめに、アップルポッドキャストアプリのレビューにいただいたコメントを紹介します。
はい、ありがとうございます。
毎週金曜日のお楽しみ、星5ついただきました。毎週金曜日、 IT 関連情報を主とした音声を配信されているポッドキャスト、アップルユーザーグループである天王寺アップルクラブの大東さん、そしていつも可愛らしい姫とのやり取りもためになり、またプッと吹き出してしまうような楽しさもありますよ。京都ヒトさんから10月26日にコメントいただきました。
はい、ヒトさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ログ1103配信されてるヒトさんからのコメントだと思います。
はい、
はい、ヒトさん、コメント本当ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、
そしていつも可愛らしい姫って書いてくれてますよ。
やった、
もう姫の声は本当確かに可愛いですよね。
声はね、
いやいやいや、もうイラストも可愛いですよ。
まだあれ切ったことないね
じゃあ、明日の関西オープンフォーラムのイベントでは来てくださいよ。
はい、ようやく切れるなと思って、
柴さんと3人でお揃いで切るんで。
うわ、ほんまや、3色揃う？
3色揃わないです、白着ていくんで。え、姫黒着ていくの？
大道さんが白かったら黒にしようかな。
私は白にしようと思ってたけど、
大道さん黒やろ。
あ、黒の方がいい。
うん、
黒より白の方が可愛いね。
ねえ、ちょっと そろそろヒトさんのコメントに戻る。
あ、すいません、すいません、すいません、はい、はい、ヒトさんね、 IT 関連情報 をもとしたですよ、主とした音声配信、そうですよ、はい、
あ、
アップルデータグループである、はい、タックの大道さん、ありがたいです、当たり障りのないこと書いてもらえてありがたいですね
悪口か、
いや悪口
いいやん、天王寺アップルクラブってなんか、はい、お酒飲んでるか餃子食べてるかのイメージしかなかったのに、いやいや、なんかそれを刷新してくれたやん、
そんなことね、姫もうこの番組1年中やってて、あなたもさちゃんと情報発信してるんですから、酒飲んでるだけじゃないですよタックは、
うん、なんか餃子のイメージしかないよね、
はあ、ためになりってためになりってほら、
はい、はあ、またプッと吹き出してしまうような楽しさもあるって、最高のバランスやんこれ、
ああそうですね、これからもその最高のバランスが保ってるようにしていきたいですね、
はい、
はい、わしが一人でもぐもぐと喋ってるところはね、マニアックなネタを取り上げることが多いんでですね、
みんなでもマニアックな話が好きだからこれを聞いてくれてるんでしょ、
まあ、
そう
ですね、他の番組とね同じようなことを、まあ、ニュース取り上げたとしても切り口が違う方がいいかなと思って、これからもやっていきますんでね、応援してください、
はい、
はい、人さんコメントありがとうございました、
ありがとうございました。続きましてツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにいただいた中から一部を紹介します、
はい、お願いします。
タックポッドキャスト第64回配信の伝え手紙プロジェクト、被災地にクリスマスカードを書いてみませんかの詳細はこちらですね、オレゴンオパパさんから10月30日4時46分にツイートいただきました、
はい、オレゴンオパパさんコメントありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、アメリカの力ありがとうございます、
オレゴンってそういう、そのオレゴンなんだ、
そうです、そうです、アメリカのね西海岸のオレゴン州で聞いていただいてると聞いてます、日本に帰ってくれた時ね、平常も大阪にも来ていただいた覚えがあるんですが、
うん、
やっぱりこのポッドキャストというのはそういう意味では素晴らしいですね、世界中で聞いていただいてるに、ま、日本の言語が分かる方には聞いてもらえるということで嬉しいですよね、
はい、
でも伝え手紙プロジェクトの話ですよこれもね、あのまあ、伝え手紙プロジェクトとカタカナでね引いてもらえば出てきます、番組聞いていらっしゃる方、俺もババさんはここに URL をつけてくださったんですけども、そうです、その通りです、
はい、
今月末までですね、はい、クリスマスカード受け付けてますんでね、ぜひ書いてもらいたいですよね、
はい、
はい、
いや何よりもポッド、うん、タックのポッドキャストがオレゴンにまで届いていることにじわじわくるよね、
まあ、そうね、まあ、世界中に届いてますからね、
うん、聞いてもらってるってすごいね、
うん、嬉しいですよね、これあのこうやってね私たちの配信からですね、アメリカからでもこうねクリスマスカードを書こうと思ってもらえるのは本当にありがたいですね、
はい、
今だから告白する話してもいいですか、
はい、
この前のエジモン大阪で皆さんにカード書いてもらったじゃないですか、
うん、
私めっちゃ忙しくてあの日、
うん、
自分がカード書くのを忘れてました、
今からでも書けるから大丈夫やで、
そうね、書いてみます、
はい、なんだ岡本に届けていってき、
そうね、姫も書いてよじゃあ、そうやね、
え、明日も持ってったらいいじゃん、
そっか、前返してしまったけど返してもらったセットを返してもらったねんか、また、
うん、うん。
ちょっとじゃあ考えておきます、
はい、
はい、
早々に、
わかりました、
はい、
はい、というわけでオレゴンおばばさんコメントありがとうございました、
ありがとうございました。続きまして、朝から放送を聞きながらめっちゃ口の中がカレーモードに、そしたら夕飯がまさかのカレー、小踊りで喜んでる、プラスさんから11月1日20時38分にツイートいただきました、
はい、プラスさんコメントありがとうございます、
ありがとうございます、
カレー大好きですからね私、
これ嬉しいよね、
うん、
帰ったらカレーやったらめっちゃ嬉しいよ
帰ってねご飯を作ってもらえてるっていうのはちょっと私や姫にとってありがたいですね
はい、
私はカレーって言ったら帰ってすぐ作るのはねやっぱ1時間ぐらいかかるから難しいですから、冷凍の自分で作ったカレーにするか、もう休みの日に朝からね一生懸命作るかですからね、
うん、
でもカレーはその日食べれないんですね、次の日に食べるようにしてますんで、
作りたてが美味しいのに、
いやね、やっぱり作りたてよりもその後冷蔵庫で寝かそうが美味しいということですね、
これは人それぞれだね、
でも厄介なカレーは72時間寝かすって言ったよ冷蔵庫で、
そうなんだ、
そうなんです、昔はほら1日ね一晩置いとったらいいんだけど、やっぱりそうすると雑菌の繁殖が激しいらしいんで冷蔵庫に入れる方がいいらしいです、
うん、
カレーねいいですね、
カレーさ、
はい、
うちのカレーは結構もっさりしてるの、
ほう、なんでじゃがいもがとかいっちゃってる、
うん、わかんない、うん、で次の日に食べると牛乳を入れるからまたねもっさりしたまんまなのね
牛乳入れんかったんやん、
サラサラしたカレーが好きだから、
じゃあやっぱり厄介のカレーいきますか、今度じゃあ まだ今度あのカレー屋さんおりますよ。
あ、はい、カレーぐらい自分で出せるから大丈夫。
私カレー屋さんに行ってですね、たまにほらどっか行かなあかんからビール飲まんときあるじゃないですか。
そんなことなんか見たことないけど。
でしょ、見たことないでしょ。たまにあったんですけども、カレー屋さんでビール飲まんかったらめちゃめちゃ心配されたことありますからね。体調悪いんじゃないとかそんな感じですね。
はい、
はい、プラさんはどんなカレーがお好きですか？私はね、どんなカレーでも好きですが、やっぱりカレーは辛いのが大好きです。
はい、
はい、というわけでプラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、姫、じゃあ次ね4つまとめていきましょう。
はい、お、楽天ディスの2人で始まった DDI とか DHS とか最初はどうやったかな。セントマントナームアオさんから11月1日16時16分にツイートいただきました。
はい、次行きましょう。
はい、楽天モバイル東京ではローミングされず、楽天電波探すとは大変なことですね。au のガラケーからソフトバンクの iPhone3G にした時を思い出しました。当時はソフトバンクはプラチナ電波がなくて、田舎は県外、会社も県外、家も県外、Wi-Fi のみでほぼ2年使いましたね。ウォンバットさんから11月1日21時18分にツイートいただきました。
はい、もう一丁。
はい、楽天はコボでも購入者を混乱させましたね。その後楽天カード加入でコボプレゼントキャンペーンがあり、ネタ2と加入しましたが、コボプレゼント対象外でした。プレゼントサイトからの加入が条件で、そのサイトからの応募したにもかかわらず履歴なしの一点張りで、ブラフォード2さんから11月1日12時46分にツイートでいただけました。
はい、4つ目いきましょう。
はい、キャリアとしての不具合は比較的想定してた通りでしたが、楽天お得意なはずのロジスティックの部分でお粗末な対応が続発したのが驚きでした。アクティベーションは au のローミングでもできるという話なので、よほど不安定なのか別の理由があるのか、ゆっくりもばっていってねさんから11月1日7時56分にツイートいただきました。
はい、セントマントナームアオさん、ウォンバットさん、ブラッフォードさん、ゆくぼまさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、この話長くしたいと思ってるんですけど、
へ、
はい、あの姫は楽天が10月から MVNO から MNO になったっていう話はちょっと聞いたりしてます？
うん、あの柴さんの回聞いたよ。
ああ、そうですよね。でやっぱり5000人しかおれへんのにすでに繋がらんとかいう、そのなんか混乱が起こってるらしいですよ。
うん、
全国5000人でそれはないやろって話でしょ。
うん、
はい、でセントマントナマオさんに書いてあったように、楽天ディスの2人で始まったと、 PHS とかどうやったかなっていうことで、まずはもともとはね、ドコモが、まあドコモっていうか正確には電電公社 NTT が占有してやって出た電話、それが無線電話、自動車電話ですね。まずは大きくなって、その後 DDI が加入してきたわけじゃないですか。
うん、
その時最初どうだったかって、都市圏ではまあまあだったみたいなんですね。今とやちょっとね、まあ電波の仕組みも違ったっていうのも大きいんですけどね。
うん、うん、
でウォンバットさんの楽天モバイル東京でローミングされずとかっていう話ですけど、ソフトバンクの 3G ですね、うん、iPhone3G ですね、電波が 3G の電波だったんですけども、まあソフトバンクになる前のボーダフォンの時代から 3G をやってたんですよね。
うんうん、
正確にはなんか J-FONの時にボーダフォンブランドでどうとかいろいろ、まあそんな話はややこしいんですけど、
うん、
やっぱ 3G になってから特にですね、デジタルでつながらなかったりするということもあったし、
うん、
電波がないっていうね、これはよくあったみたいですね。
うんうん、2年間もね、
うん、すごいですね。
ほぼ Wi-Fi でって、
私も当時のボーダフォンの電話を持ってたんですけれども、ドコモも au もみんな持ってたんですけど、ボーダフォンも使ってたんですが、やっぱり当時ね、うん、今 iPhone11 でこの前も県外になるって、その後全然つながるようになるって話あったじゃないですか。
うん、
あんな問題があったんですね、端末によっては。
うんうんうんうん、
でそのボーダフォンのカスタマーセンターにかけたら、電源落として SIM カード抜いてもう一回入れて電源入れてくれって言われて、ほんとは繋がるんですよ本当に。
うーん、
もうめんどくさいっちゃあらしないですね。後ろの蓋開けて電池抜いたら電池の下に SIM カード入れるとこあったんですよね当時。
うんうんうん、うん、
それでもうめっ ちゃめんどくさかってブチ切れそうになった覚えがありますね。
昔はね、今電池出せるのなくなっちゃったけど、
まあそうほぼない
ですけど、ね、昔はよう電池入れたり出したりしてたよね。
そうですね、その電池入れたり出したりするだけでも電源が切れるっていうことでリセットになったんですが、さらに SIM カード抜けてですね、
うん、
しかし思うとすごいですね、家も県外会社も県外で Wi-Fi だけで使ったっていうの、これすごいですね、
うん、
でもまあ当時はソフトバンクしか iPhone がなかったということで、使いたかったらそれしか方法がなかったんですもんね。
ねえ、
うん、だって SIM ロックが当たり前だったでしょ。
うん
うん、ですから海外で SIM ロックされてないの買ってくるか、それともこのようにソフトバンクの買ってつながらんから iPhone の機能を利用するときは Wi-Fi の圏内でっていうことになってしまったでしょうね。
うんうんうんうん、
実はね私も同じようなことやってたんですよ。職場でソフトバンクが入りにくかったんですね、
うん、
なので当時 B モバイルの SIM フリーの Wi-Fi ルーターがあったんですよ、
うん、
でそれで128kbps しか出ない契約だったんですけども、データ通信ができるっていうことで、
うん、
職場でそのデータ通信するときはそれを使ってました。
うーん、うん、
まあでもね通信量の制限はなかったんですよ、
うん、
まあでもねスピードが 128kbps ですから知れてますけど、できることは、
うん、
まあ、それでないよりマシでしょ。メールぐらいはできたんでという思い出がありますね。姫はどこかそんな、まあ姫はずっとどこもやからそんなんで苦労したことないか。
そうね、一度もないね、うん、
しかもずっと都会でしょ、大阪ばっかりでしょ。
うん、まあ田舎に住んでたけどね、最初持ち始めた時は。
まあ、田舎言うてもまあ郊外でしょ正確には。
うん、
でブラさんが言ってくれた楽天はコボって覚えてる。
うん、
コボって覚えてる。
うんうんうんうんうんうん、
コボどこ行ったやろ、まだ売ってるのかな。
だから全く興味がなかった。
私はちょっと悩んだんですよ。Kindle にするかコボにするか悩みましたよ一回。まあでも結局 Kindle のペーパーホワイトで良かったですけどね。
安かったしね。
え、どっちが。
コボの方が安かった気がする。
コボの方が安かったんですよね。コボの方が安くなったんですよね正確には。
はあ、うん、Kindle もう持ってたしね、コボ出ただけ。
え、あ、姫 Kindle 持ってた。
うん、持ってた。
新しいもん好きやねやっぱりね姫ね。
うん、
で本読んだちゃんと。
うん、私本いつも一人旅行くやん。
は、はい。
でいつも7冊とか持って10日間とか行ってたから。
なるほど。
それがこの1個でできるんやったらめっちゃいいやんと思ってんけど、
うん、
初代の Kindle やったから、うんうん、なんか持ちにくかったやん。
初代の Kindle ってことは日本で売ってなかったやつ
違うかな。日本で初代。
ああ、分かった、あれね、はい、私も持ってました。
これが持ちにくかったの、長時間持ってるとしんどいのと、
まあ重いですからね。
あとなんかめくるときチラチラせえへんかった最初。
あ、え、紙がめくれるみたいな感じピラってなるやつでしょ。
うん、
私今で使ってますよ。3代目のペーパーホワイトかな、やっぱり読んでますね本は。
あ、そう。
紙の本読むの老眼鏡かけな見えないですよ。
あ、
Kindle は文字が大きくできるんで、その理由です。紙で読みたいんですけど、もうね、はずきルペかけるのめんどくさいね。でもまあ Kindle は Kindle の良さがありますね。 Kindle の話でんちゃうの、コボやコボ、うん、
コボ知らんもんだって、
うん、コボの方が高かったんですよ最初。で安なって、でなんか何万台 Kindle よりいっぱい出荷しますって言った理由は、なんか楽天の社員に全員に配ったっていう話ね。
うーん、
はい、まあ、現物支給みたいな感じで配ったんでしょうね。
嬉しい、それはそれで嬉しい。
まあでもね、その後コンテンツ出てないですからね。
はい。
で、ブラさんはコボのプレゼント対象ということでネタで加入したらくれなかったっていう話もちょっと面白いですねこれ。
かわいそう。
はい、まあまあしょうがないですねっていうコンボバさんの話ですよ、ね、キャリアとしての不具合は比較的予想した通りって
ほんまにディスるよね。
はい。これは本当にお粗末すぎたんで、私も柴さんももうびっくりしてですね、まあ、しゃあないですね。
うん、
熊本さんの言われるようにですね、アクティベーションは AU のローミングでもできたはずなのにできなかった、なんか理由があるのかなっていうことです。なんかあるんでしょうね、私もよくわかりませんけど、ここは、
うんうん、
まあ、というところでこの楽天のサービスですね、私は早く落ち着いてくれたら私もぜひデータ通信だけはこれ使いたいなと思ってますんでね、早く落ち着いてもらいたいと思います。
うん、私は個人的には新しいところが参入してくるのは大歓迎やなと思うん
で、はい、私も大歓迎です。
はい、
はい、というわけでセントマントナーム青さん、ウォンバットさん、ブラッフォードさん、ゆくもばさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、今のところ5月末という報道を見ました。まあそれくらいかかりますよね。それにしても郵便局が改革すること自体が画期的ですよね。 大木豊重さんから11月1日18時26分にツイートいただきました。
はい、大木さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
大木さんの言われるようにですね、やっと郵便局でもキャッシュレス決済が始まるということで、来年2月では50局。
うん。
その後全国には5月末に広がっていくよということのようですね。
これは何、首都圏から始まるのかな。
どうなんでしょう、モデルケースでやるところという意味なんかなと思って、首都圏というよりはね、それとか大きいところでやるとかそんなんかもしれないですね。でもまあまあまあ、キャッシュレスが当たり前の時代に郵便局が取り残されたのを改革したということで、まあ、画期的だと大木さんは言われてますね。郵便局として考えたらそうかもしれないですけど、もう民営企業ですから、もうね、そういう流れには早く追いついてもらいたいですよね。
まあ巨大企業だからね、
まあ大きいのもねありますけどね、難しいところではありますね。というわけで大木さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
ADM 山形にはご登壇いただくことになりました。ありがとうございます。
楽しみにしてます。
楽しみにしてます。
はい、続きまして、 OS のアップデート以来通信できない問題は発生しなくなりました。みどりんさんから11月1日8時35分にツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
この話はいろんな方にいただいてるんですが、代表してみどりんさんのコメント読ませていただきました。
はい、
はい、OS のバージョンアップによってあのドコモとイレブンの話ですね、イレブンプロの話はなんか解決したみたいです。よかったです ね。さっきの話じゃないけど、こうやって OS 側のアップデートできるっていうのは大きいですよね。当時の私のボーダフォンの 3G の電話なんて、そのアップデートがうまくできなかったんで繋がらないっていう不具合は結局その端末を変えるまでずっと続きましたもんね。
へ
ー、まあそれみどりんさんよかったですね。でも繋がらない電話って本当はありえないですけどね。
いいやん、ロボホンみたいで。
姫があんなに好きだと意外でした。
あのロボットとか大好きやで。なんか最近シャープから独立してんね。
あ、そうなんですか。
iOS のアップデートできてよかったね。
iOS のアップデート直って本当よかったですね。
はい、
はい、というわけでみのりさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。最近ペイペイ始めたけれど、チャージはチャージ用銀行口座に登録して、必要な時だけそこからアプリ経由でチャージしてます。自分の使ってる銀行もあったのであっさり登録できました。アムパ1975さんから10月30日9時50分にツイートいただきました。
はい、アムパさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
私と全く同じ使い方ですね。
さ
らに私はそこからペイペイから銀行の方にお金も送れるようにしました。
いいな。
まあね、クレジットカードでどうたらそれでポイントがどうとかっていう方も多いみたいなんですけど、私はこのキャッシュレス決済は基本的にはこの QR コードの決済では現金の代わりと思ってますんで、銀行からお金入れてやってます。でまあね、大きいもの、要は当座というか普通の口座に入ってる金額ってそんな大きくないじゃないですか。桁で言うたら2桁から3桁ぐらいですから、だからそれをね、超えるような時はカードで買ったりすることが多いですけどね。というわけで私はそういう全くアンパさんと同じ使い方ですが、姫は現金チャージャーがもっと堅実ですよね。
セブン銀行、
セブン銀行チャージ最近覚えたよね。
もうできるようになった。
よかった、素晴らしい。
でもわざわざセブンイレブンに行かないといけないからめんどくさいよ。
まあ別にいつも言うようにわしにやって払ってくれてもええで。
そう、今思い出した、この前ネイルサロンでペイペイで払えるって書いてあったのに残高なくて払えんかった。
言うてくれよ、すぐ送るのに。
ちょっと大道さんの存在忘れとったわ。
おい、忘れるね、わしのこと。
セブンイレブンなかったな、来る道にと思って悲しんでた。
まあまあいつも言うように本当に言うてくださいね。
ありがとうございます。
いいえ、とんでもございません。それで別に私は全く損しませんから。
は
い、それはご安心ください。
手間なだけ。
手間もないで、はい、手間もないで、ほとんどないから
現金増えていくやろ。でも
ああまあそうね、まあそういうわけでアンパさん便利ですんでね、これからもペイペイね、まあ、ちょっとあのニュースもペイペイの話また取り上げてますんで、こちらも聞いてください。
はい、
はい、というわけでアンパさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは Apple Podcast アプリのレビュー、今日は人さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
はい、皆さん今週もコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第68回もエンディングを迎えました。
はい、
今週はですね、ドコモの i モードが2026年の3月末に終了するというお話を取り上げたいと思います。
わ
ー、はい、これニュースですね。携帯ウォッチからのニュースで、ドコモフォーマ i モードを2026年3月末に終了というニュースなんですね。
逆に、うん、まだ6年もある、頑張れる。
そう、逆に言うとね、まあ、これガラケーのサービスですからね、スマートフォンじゃなくて、うん、これはすごいですね。ドコモの第3世代 3G の通信方式フォーマット、ガラケー向けの通信サービス i モードが2026年の3月31日今から5年半後ぐらいに終わるよということなんですね。
はい、
はい、姫、 i モードっていつ頃出てきたか覚えてる？
もう10年以上前でしょ。
そうなんですよ。実はね、 i モードの最初は1999年2月なんで20年前なんです。
わ、
でその後にフォーマが出てるんですね。
うん、
はい、ですから 2G の頃から i モード自体のね、パケット通信のサービスはあったということですね。
うん、
でまあ 4G の普及によりまして、契約数が減ってきたことと、5G の方に移行したいということで、設備をそっちに振り分けたいということで、いよいよ終わるみたいなんですね。
うん、
フォーマという方のですね、 3G の電話向けの音声プランや i モードの新規の受付はもうすでに終了してるらしいので。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。なので、まあ、この今使ってる人が、まあ、どうですか、移行できる期間を置くというふうに考えていいんでしょうね。
うん、
ポケベルもね、今年でしたっけ、ついにサービス終わりましたね。まあ、あんな感じでね、ポケベルにはよく携帯電話もしくは公衆電話とかからメッセージ送りましたけど、
うん、なんか寂しいよね。一つの時代が終わった感があるわ。
そうね、姫なんか特にそんなをめちゃくちゃ利用した世代でしょ。
うん、でも今の世代の子なんて、うん、i モードとか知らんのじゃん。
まあ必要ないですよね、今インターネットにつながって、またウェブの技術でやってますから、その i モードっていうのを意識することがないんでしょうね。
うん、っていうか、もうすでに一番最初は iPhone やったりするんやろ。
ああ、なるほどね、すでにね。
うん、
ちょっとこの i モードについて、ちょっと技術的なところを先に言っといていいですか。
はい、
はい、i モードというのは NTT ドコモの携帯電話ガラケー向けのキャリアメールの送受信とかウェブ閲覧ができるサービスで、実は世界初の携帯電話の IP 接続、インターネットプロトコルによる接続サービスだったそうです。
うん、
今年の9月30日ですでに新規受付が終了しました。
はい、
で、まあ、先ほど言いましたようにね、2026年3月30日でサービスは終了します。
うん、
はい、1999年の1月25日に発表されて、翌月の2月からサービス開始しました。
はい、
サービス開始時は広末涼子さんですね。可愛かったですね、この頃ね。
はあ、
まだ広末さんも10代だったのかもしれないですけど、ドコモのポケベルのキャラクターからそのまま移行したって感じでしたね。
はあ、
でメール機能の i モードメール、これインターネットメールなんですけれども、それまでのショートメールとか10円メールってありましたけど、それよりも安くなったのが画期的だったと言われてますね。それまでそのショートメールって文字数によって料金が決まってるじゃないですか。
うん、
10円メールは1通絶対10円でしたけれども、この IP 接続によるパケット通信ですから、そのパケット量に応じて料金が変わるということで、メールとしては安くなるとやっぱり言われてましたね。だからあの頃ね、ショートメールじゃなくてドコモのメールで送りましょう、そうすると安くなりますからってみんなで言ってた覚えありますもん、私も。でこの i モードがヒットしましたんで、 DDI で今の AU ですね、はい、KDDI AU はですね、 EasyWeb っていうサービスをやって、同じような IP による接続サービスをやってました。
あ、はい、あったね。
で当時は J-HON ですね、 その後さっき出たボーダフォン、今ソフトバンクですけど、は J スカイっていうのをやってましたね。でこの時ね、私は関西データの方からの移行だったんですが、写メっていうんですか、携帯電話で写真が撮れるっていうのを先に J フォンがやったんで、でインターネットメールに添付して写真を送るっていうのをやってましたね。
はあ、
懐かしいでしょ
もう遠い昔だよね。
遠い昔ですね。やはりこれ画期的だったのは、通信をパケット方式にしたということで、パケット通信料を払うということだったんですが、この後ねウェブ閲覧とかすることによってパケット通信料がむちゃくちゃ増えて、いわゆるパケシっていうのが生まれたんですよね。
パケ放題もそっからだよね。
そういうことです。ですからそれでパケ放題ですよね。パケットは何も使ってもいいですよということにした。今はね逆にパケ放題ではなくって7ギガとかね何ギガとか制限ありますけど、当時はそれでパケ放題でやって、で高かったでしょ、ね、4000円とか3000円とか払わせた覚えがありますよね。
だって1ヶ月の携帯使用料1万円超えてたもん。
超えてた超えてた。だって基本料金が6000円とかそんなんやった時代ですもんね。
高かったよね。
今私その6000円ぐらいで、ね、32ギガのデータ通信と4つぐらいのSIM運用してますけどね。当時の携帯電話業界で使ってたウェブの規格の WAP とか HTML とか使わずに普通の HTML とか HTTP を使ったということで、i モード用に作ったもんじゃないサイトでもコンパクトなものであれば見れることができたっていうのも良かったですよね。
あったね、
あったでしょ。
いや i モード専用のサイトとかあったよね。
あったあった。私もね、そのヘッダーで i モードから来た時は i モード用のページを表示するっていうようなウェブページ作ってましたもんね当時。
はい、いや懐かしいね。
懐かしいですね。まあ、そこでで
も考えるとやっぱり寂しいな、
まあでもまあ時代というのはどんどん変わってくるもんですから、新しいサービスがあり、ね、5G の話をちょっとニュースでもしてるんですけど、 5G もありのですから、まあ仕方ないんでしょう、役割を終えたということですよ。
でもガラパゴス携帯って言われる通り日本だけ独自の路線で進んでたじゃん。
まあそうですね。それにもやっぱりさっき言ったように i モードができたということが大きいんですよ。
いやなんか寂しいな、もう使ってないくせにだいぶ寂しいわ。
まあその後ね Android と iPhone に代表されるスマートフォンが出てきて、 Web につながるっていうのはね、 Web ブラウザー積んでるのは当たり前になりましたから、小さなコンピューターっていうイメージですよね今はね。姫どんなサイト見とった？ i モードで
ニュースを見てた気がする。昔って i モードそんなに情報なかったやん。
まあ、i モードのドコモが提供してるものはそんななかったですけど、ドコモが提供したんじゃない HTML で書かれたサイトはいっぱい面白いのありましたよ。
もう全然覚えてない。そもそもでもインターネットに遠い仕事をしていたからね。
あそうなん、何あのわらび餅の訪問販売とか。
あそうそう
そうそう言うな、あんた車運転できへんね。
でもアナウンスしてたから。
ああなるほど。
わらび餅わらび餅って。
わかりました。なんかちょっと乗ってもらえて嬉しいです私はちょっとねこれもうまた笑い話みたいな話ですけど、 i モードが出るってことですぐドコモをその時契約したんですよ。関西データル本が基本やったんですけどね。で何がやりたかったって言って、銀行口座で振り込みができる、それがやりたくて契約したんですけど、郵便局はそのサービスなくてですね、
まだ国営だからね。
はい。そして三井住友銀行に口座を作った覚えがあります。
まあできたんだったらいいじゃん。
当時まだ住友銀行だった気がしますね。はい。まあ、それでわざわざそっちに作って振り込みとかね、その通販とかをそれでやるようになりましたね。
カンデジやろ、カンデジって言ってたやろ。
カンデジって言ってましたね、カンデジカンデジって、はあ、
もうセルラー自体がないもんね。
まあそうね。カンデジ思い出したけどさ、あの頃ポケベルでドコモじゃなくてもう一個何やったっけ、カンテレや。
あー私カンテレだった。
関西テレメッセージですね、思い出しました。関西データの本、日産経営ですね。ややこしかったんですよね、通貨と通貨本っていうのとデジタル本っていうのと、当時はセルラーとドコモ、関西圏の4つがあって、
あ通貨あった
あった。日産系トヨタ系とかね、ややこしかったんですけど、今はねそれがすっきりとしてソフトバンク系とドコモ系と KDDI 系にね綺麗に整理されましたからね。
はい、まあ、整理されたというか負けていって撤退していってしまった、
ね、いやあれは整理された、本当にあの資本が一緒やのに別の会社にしてもしゃあないでしょっていうことで一つにしたっていう考えですからね。
うーん、
はい、そうなんです。まあでもね、この i モード素晴らしいサービスで我々への携帯電話の普及というのを後押ししてくれたサービスだったと思うんです、私は。
うん、と思う、
うん、音声通話だけではなくてこういうサービスがあったことによって携帯電話持とうかと思ったことは確かですもんね。
うん、うん、だから日本でこんなに iPhone とかが普及していったんじゃないのかなって今にして思うとね。
まあそうですね、その土壌が先にできてたってことですもんね。
ハードルが低かったんじゃないかなと思うね、うん、
どこもね i モードついに終わるということでちょっと寂しいですね。
いやだいぶ寂しいわ、
うん、まあまあそう言いながら i モードを我々使ってないので偉そうなことは言えないですね。
あ、そうね、だからなくなっちゃうんだもんね。
そうね。そういうわけで姫、 i モードの話はこれぐらいにして、明日の出展します、はい、関西オープンフォーラムの話最後に私の方からもう一回話しますね。
はい、
はい、関西オープンフォーラム今日も実はやってるんですが、我々タックポッドキャスト天王寺アップルクラブとしては明日出展いたします。
はい、
はい、天王寺アップルクラブとしてブース企画、セミナー企画、それにステージ企画の3つに出展します。
はい、
はい、ブース企画は10階のデザインギャラリー内に出展してます。11時から18時まで出てますけど、18時までって言いながらもね、うちのセミナー企画公開収録の方が17時からですから、もうその時にはもう撤収しますんでね、17時までだと思ってください。
はい、
はい、こちらにはですね、ダイドーが買いましたブレイマジックさんのオービタル2もうデモ機送ってきてお借りしますんでね、展示しますんでぜひ触ってみてください。
何ができるの？
ショートカットキーが片手でできるということです。
おー、
うん、素晴らしいデバイスで、私はあの音声編集するのに切ったり貼ったりするじゃないですか、
うん、
それをキーボード使わずにこのジョイスティックみたいなやつでできるっていうのが画期的です。
ほー、はい、これは直接見に来てもらわない。
そうですね、見に来てもらうのが一番なのでぜひ見に来てもらいたいですね。
はい、
はい、そしてセミナー企画は今言いましたように17時から17時50分ですが、まあ、40分ぐらいでやめようと思ってます。
はい、
私と姫と柴田さんの3人でお話して公開収録したいと思ってます。
はい、はい、これね多分ね、うん、収集つかないから大変なことになるのを目の当たりにしてもらえるチャンスですよね。
テーマは秘密です。
はいいやもう本当に収集つかない予感しかしない
まあまあ私もそう思うんですけど、ここはこう大人ですからしっかりとやっていきましょう。
はい、それを見て、はい、実際の配信がどんな風に変わっていくのかっていうのもちゃんと見てもらいたいですね。そうですね、
多分今回も20分ぐらい撮りますけど、はい、編集して10分にしますから。
はい、あそこカットされてるとかね、そこ楽しんでもらいたい。
そうですね、楽しんでもらったらいいと思いますね。
はい、
はい、あのうちの音源を勝手に撮って他のところで公開するのは禁止ですからね。
はいはい、
あとはステージ企画として特設ステージで15時35分から15分間あのうちのセミナー企画とタックのちょっと PR やります。
はい、
はい、ね、セミナー企画は、ね、初めての公開収録ですので、ね、皆さんぜひ聞きに来てください。
はい、
会場でお会いしましょう。
お待ちしてます。
お待ちしてます。それではタックポッドキャスト2第68回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第69回は来週11月の15日金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
タックポッドキャスト2第68回やったね、ごめんまた間違ってるってみんなに怒られるで
また事故や
事故は言い過ぎじゃない？
事故やろ、放送事故やろはい、行って。
でもちゃんと気づいたやん今。
はい、
はい、
68回やで。
はい、わかりました、行きます。